トギトギ通信ネットラジオ
第3回です。
こんな感じで
どうもこんばんは。
どうもこんばんは、トギタケイジローです。
ニラサーヤスシです。
はい、じゃあ第3回をやっていきましょう。
ビアパンク、
ビアパンク、そう、ね、うん、
これこれこれ、
あ、俺、あ、どうぞどうぞどうぞ。
またね、また中野、うん、今日は、トギタにお土産がありますね。
ありがとうございます。
阿佐ヶ谷の、
うん、
ダイヤ街、うん、ね、一光さんっていうお寿司屋さん、
うん、
惣菜屋さんの、
うん、
刻みわさび稲荷、
おお、
はい、食べましょう。
いただきます。あ、乾杯
乾杯このパターンは初めてですね。
そうですね、お稲荷さんすごい大きいね。
そう、これね、刻みわさびが
でけえ、
ものすごい効くんで、
うん、じゃあいただいて、
ちょっと食べてみましょう。いただ
い
て、うん、1個158円、
うん、1個158円、
そう、
うん、
うん、
ダイヤ街の、うん、
うん、
おいしい。
結構、
うん、
わさびが効くでしょ。
うん、うんうんうん、葉っぱ入ってんのは？
これわさび。
あ、わさびが入ってる、うん、葉っぱみたいになってるのと。
そう。
うまい。
ちょっとこの、まあ関東やからね、甘め。
うん。
うん。そういうわけで。
うん。あ、うまい。
阿佐ヶ谷今週は、
うん、
まあ前から言ってんだけど、うち、ん、からね歩いて20秒のところにある。
うん。
中華紅葉軒、うん、
紅葉軒、あっちの方ね、
うん、角 の北中通りね、
角のとこ、
そう、駅からちょっと遠いのと、
うん、
なかなかね、常連さんがね、いつもね満タンなのね、常連さんで、
うん、
だからなかなか入れないんですけど、うん、あとハードルが高いのはですね、
うん、
なんと、
うん、
毎週火曜水曜日、うん、連休というですね、
うん、
非常にたゆたゆのある、
うん、
営業時間でやっておりまして、
うん、
人懐っこいですね、うん、親さんとお母さんやってるんですけど、
うん、
もうお客さんも家族みたいなとこで、
うん、
アトホームな町の中華屋さんです、
うん、
ここで特筆すべきはですね、
うん、
まず僕はよく頼むんですけど、まあチャーハンですわ、
うん、
チャーハン頼むとですね、紅葉軒なんとまずは具なしのラーメンがやってきました。
うん、具なしのラーメン、
ちっちゃい、
うん、
で大将、あ、ラーメンじゃなくて、
うん、
つったら大将、うん、で麺も楽しんでもらおうと思ってつって結局チャーハンにつくスープの中に麺が入ってるという仕掛けになってましてね、
うんうんうんうん、
チャーハンを頼むとラーメンもついてくる、しかも具がない、
うん、
このなんか生かしているのか何なのか、うん、
あるいはね、よくチャーハンにスープだけってついてるけど、
ありますね、
それにちゃんと麺が入ってる、
麺が入っとるという
、うん、
おまけに常連になってくると、
うん、
このチャーハンにつくおしんこの量がですね、うん、もうお持ち帰りしなきゃ食えないぐらいの量が山盛りでやってきますね、
うん、
おかみさんがね、
うん、
どうも福島出身で、
うん、
なんか自分で漬けてらっしゃって、
うん、
美味しい白菜の漬物がね、
うん、
山盛りきますね。
常連になってくると、
うん、そう、
サービスが
素敵なお店が阿佐ヶ谷にあります。ただ、
うん、
まあ、確かに先ほど言ったように、
うん、
ハードルが高いです、
うん、
完全に土日とかはですね、
うん、
競馬のお客さんで、
うん、
超盛り上がっております。
あの、なんやね
全然入れません、
うん、そうやね、この前の、秋場所の千秋楽相撲の時も日曜日やったから、
うん、
どっかで食べながら見たいなと思って、
うん、
行ったら人いっぱいやって、
いっぱいなんですよ。
で、相撲見てるんじゃなかったね、野球かなんか見てはったから、
うん、
入っていけんかった。
なかなかにすごいです。あとは今日はですね、
うん、
食べ物終わり、
うん、
まあ、中野ですけども、
うん、中野、
今日はなんと
中野行ってみたい
ね。DVD を探しに行って、
うん、
まあ最近ほら DVD 屋さんが街にないでしょ、
うん、
ゲームセンターもなければね、
うん、
模型屋さんもどんどんなくなっていく始末で、うん、みんなほらインターネットで通販ですから、うんうん、で休みの日にこう買い物に行こうっつって時間を潰せるのがないんでね、うん、結局中野行っちゃうんですけど、うん、2004年の、うん、俺もやったんだけども、うん、ゴジラ、うん、ファイナルウォーズを探しに行ってきました、
はい、
ありました
ありましたファイナルウォーズ。
なんとねこれ結構もう11年も経ってるんで、うん、全然安いんだけど、
ゴジラの一番最後の作品ファイナルウォーズは。
そうですね、今のところ新作の噂も今流れてますけどね。
あ、そう、ガメラとゴジラ、うん、ガメラが復活するとかいう、
ガメラ のトレーラーが流れてますね、
うん、
でトレーラーの評判が良ければ撮りましょうということらしいですけど。
あ、そうなんや。
工藤官九郎さんなんか絡んでるらしいです。
ええ
ー、工藤官九郎さんが、うん、ギャオスにかじられるというトレーラーが流されてますね。
あ、そうだよ、はい、見てなかったまだ、
うん、このねゴジラファイナルウォーズ、もう本当に2004年なんで11年前ですわ、うん、だからもう11年経ったから、うん、来年あたりゴジラ復活と噂されてますね、
うん、
これの友達もちょっと噛んでるけどもこれなんと北村監督なんだけども、うん、X 星人役に猫侍でおなじみの北村和樹さん開演をしてらっしゃいまして、
うん、
まあ、北村さんの演技が見たくてちょっと探してたんですけど、うん、なんと600円。
安い
安い
いつも買い物上手だよね。
これはね、よかった。ちゃんとジャケットも大来のりよし大先生の、
う
ん、
この人 のゴジラ展かなんかを見に行った時に、うん、原画っていうかその生の絵画、
うん、
がボンって飾ってあってむっちゃ迫力あった。
まあゴジラはやっぱり大来先生やね、
うんうん、めっちゃかっこいい、
うん、
ハケとか色とかがちゃんと見えるのに、
うん、
ちゃんと引いてみるとこのゴジラの絵になってるし、迫力がすごい。
ウィル・アンド・メイドちゃんとタッチが筆のタッチなんだけど、
う
ん、
そうそう、
実はすごい繊細なね、
うん、
グラデーションをリテックスで立ち上げております、
うん、
先日亡くなられてしまいました。
あ、そうなん
です。92歳、先週ですね。
すごいお年で、
ご冥福をお祈りいたします。ただ、はい、先生の世界中に、うん、影響は与えておりますのでね、
うんうん、すごいですね。これこのジャケットはすごいかっこいいなって子供の頃から思ったけど、
うん、
絵画やったというのを知らんかった、ね、
うん、なんか写真に見えるぐらい繊細だよね、
うんうんうん。昔のファミコンとかの絵とかもこう絵画の人が多いよね、
うんうん、信長のゲーム、
そうそう、信長の
野望、やっぱり大来先生が描いてらっしゃって、
うんうん、
でこのね、やっぱ僕もファイナルウォーズやったんですけど、
うん、ニラのファイナルウォーズってどういう、
僕はやっぱりね、子供の時から、
うん、
子供の時からって好きだったね。 G が来たらいいなと思っていたの。そしたらやっぱ G をお願いしますと、ガイガン、
あ、来たって感じ。
ガイガン来た、いや俺やるに決まってる俺と、まあ、ガイガンと、
うん、
であとはね、なんと脚本に、うん、結構これ総出演東方怪獣総出演で、
うん、ファイナルウォーズ
ヘドラも出るんで、
うん、
これヘドラも大好きなんで、
うん、
これもいいなと思ってて、
うん、
脚本にヘドラがお台場に上陸して、
うん、
フジテレビ周りのバカップルを泥だらけにするっていう脚本で書いてあって、これもノリノリでやりましょうやりましょう、うん、結局、まあ、ヘドラが西川さんがやられたんですけど、
うんうん、
劇中でもね、
うん、
一瞬しか出てきませんね。
うん、僕は見てないんやけど。
あ、そうですか。
そう、
あ、じゃあ今度貸しますよ、これ。
あ、ぜひ見せる。ガイガン のデザイン、もう一回ニラドンリメイクってこと。
そう、昔のももちろん大好きなんだけれども、うん、昔のは水木先生で、いわゆる妖怪じゃない方の水木さんという方がやられておりまして、
うん、
ガイガンってこの一つ目ね、
うん、
単眼なんですけど、うん、
かっこいい。
これはガイガンのガイにもつながるらしいんだけど、
うん、
いわゆる ほらマイトガイとかって、
う
ん、あの小林明さん、
うん、
あのガイから取ってサングラスがモチーフになってるらしい。
ガイってタフガイとかなんとかガイのガイを、その人たちがしてるグラサンをイメージしたね、ということ
というふうに伺っております。あとはその特撮を当時やられた中野監督の弁によると、
うん、
あの十二人絵ですね、いわゆる紫式部なんかが着ている、
うん、
あの袖がこう、
うん、
幾重にもなっていて、うん、いろんな色の織物を、
うん、
ということで虹色の塗装、
うん、
私もちょっとその肩口とか腿の付け目を十二人絵風にデザインして、
うんうん、
中野監督の意思を受け継ぐべく、うんうん、ちょっとメタリックブルーにしております。
お
う
お
う。ただあの初代のは、
うん、
あのキングギドラのような金色の鱗をまとっておるので、
うんうんうんうん、
ちょっとあんまり僕はねそれがあまり好きじゃなかったんですね、
うん、
キングギドラは金色の鱗でいいと思ったんで、
うん、
そこをちょっと排除して、
うん、
ちょっとメカニカルなこう、
うん、
なんていうんですかね、バイオチューブをはわしてよりサイボーグ怪獣というのを色濃く出してみたというのがガイガンで、まあ夢かないましたということ
で、ニラサー版のガイガンをいいな、そういうのはできる、すごいよね、ほんまに自分がこれ好きやなっていう作品に。
ずいぶん時間はかかりますけどね。
そうそうなんですよ、これは、うん、僕こうラジオをこうやるのにあたって、
はい、
ニラサー康という人の掘り下げ、人間ニラサー康の掘り下げみたいなのも目標にこのラジオでできていけたらなと。どういう仕事をしていきたいとか、
ほうほう、
今までどうだったとか、
うんうん、
こういうことをこう暴いていこう。
ああそういうアナライズニラ、
そう、そういうのってあんまり直接 聞かへんかったりするもんね。
そうですね、
うん、仕事の話とかもあんまりしないし、飲んでる時に。
そうですね、
うん、そう、だからそういう
の、まあ、そんなわけでね、あの、まあ、DVD を買ってきましたというわけですよ、うん、はい、
いいですね、
はい、
新作がじゃあ来年あたり出るかもみたいな。
そうね、噂されておりますね、
うん、シリーズ50年の集大成、最高峰に最終作、
これはまあ2004年で、
うん、
来年のものはあの庵野監督と、
うん、
あの樋口監督ですね、やはり、
うん、
エヴァンゲリオンコンビ、
うんうんうん、
によって、デザインその他はね私知ってますけど、まだオフィシャルなのかどうかはわからないので、
うん、
ここではちょっと伏せておきますけれども、うんうん、僕の友人のバンブー君も、
うん、
バンブーバレー君もね、
うん、
絡んでおります、
うん、それは外までは大丈夫なやるかもっていうのは噂であって、まだ
まあもう大体もう漏れてるでしょかなりまあ、あまり言いませんけども、なんていうのかな、醜悪な、
うん、
あのデザインで、
うん、
あのいわゆる原爆、
うん、
被爆したことに、
うん、
あの肉薄する、
うん、
デザインというふうには伺ってますね、
う
ん、ね、去年あの、
うん、
ギャレス・エドワーズ監督による、
うん、
海外版ゴジラもね、
うん、
ものすごい迫力でしたからね、
うん、
こうなったらご本家はね、
うん、
もうね、非常に辛辣なテーマで、
うん、
取り組むしかないと思ったのか思わないのか、かなりハードなイメージではあります。
うーん、
はい、
そのゴジラってあのアメリカ版の海外版が出た時、最初恐竜みたいなティラノサウルスみたいな感じにリメイクされた、
うん、タトポロスのやつね、
あれじゃなくてやっぱり今までのこの二足歩行ゴジラの縦に立ってるゴジラ怪獣、
そうですね、
チックなのが
いわゆる初代ゴジラ、
うん、
初ゴジと言われるやつにフォルムは非常に酷似しておりまして、
うん、の方がいいと僕は思うね。
それがかなり醜悪に、
うん、
簡単に言うとね、ゾンビゴジラのようなかなり迫力ありますよ、あんまり言っちゃいけない
そうやね、ここから
そんなものです、
はい、なるほど。
時がゴジラ体験はどうなの？俺らはもう小学校からバリバリゴジラだったけど、
うん、
小4ぐらいからちょっと ゴジラがね人間の味方になってきて、うん、その辺からやっぱりおじさんは離れたね、うんうん、って言ったけども
僕らはちっちゃい頃モスラとかを見てたかな、
うんうん、
モスラや
モスラザ・ピーナッツのねモスラはね最初からあの人間の味方というね、うん、ガの怪獣ですけど、うん、
モスラの祖父に持ってたね幼虫型のスポンって抜いてたあの真ん中胴体の真ん中で
まんまガーやんね
ガーの体型よりあのやっぱ昆虫状態の昆虫っていうかあの芋虫状態のモスラの方が好きやったかな
ああね、うん、
可愛らしかった
チョコレートのパンみたいな感じ
ですね、うん、そうそうそうで映画に行ったらゴジラのチョロ Q みたいなやつで、うん走らせると口から火花がビビビビビって飛ぶやつあったそれのガイガンとゴジラと両方持ってた僕
はあったあった、うん、
ブワー走らせると口から
チョロッキュー流行りましたね、うん、
チョロッキューというかなんかね、うん、足の下に玉がコマがついててそれを
フィクション
ってやると口から
火花、うん、火花が出るってやつ、
うん、っていうギミック付きのこんなちっちゃいの
あああったね、うんう
ん、だからガイガンとかの時代にはそれ見てたんやね、
うんなんかね、ああいう凶悪なのがね、うん、好きな子供だったから、うん、あのノコギリが腹についてる諜報筋があったりねそれはあの劇中でも腹のノコギリって回るんだけれども、うん、その諜報筋も腹のノコギリが回る、
うん、
ギミックがついてました、
や
っぱりねそういう怪獣なのにそういうノコギリとか、うん、そういうのグッとくるんだね、うん、でニラさんはそういう凶悪なものが好きですなんでかよく分かりませんが
その生物と、工業製品みたいな合体しても大丈夫な
グッとくるね多分仮面ライダーでも、うん、あの V3 の敵のデストロンは、うん、いわゆる、うん、あの金属的なマシンと、うんまあ、生物の合体だったんだけども、うんうん、ちょっとねこの間ね、うん、振り返ってみたんですよなんで、うんうん、そういうトゲやね、
うん
そういうものが好きかと。
ああ自分がなぜそういうのに聞かれるか。
そしたらねあのやっぱり黄金パッドっていう。トリタ知ってる黄金パッド。
うん、
金色のドクロが笑って出てくるというね。うんうん、とてもヒーローとは思えない。うんうん、僕らもそれで育ったんだけども。
悪魔やと。
悪魔やな。あれがね黄金パッドの敵が、うん、ナゾーという名前の、
うん、
まあ謎なんだろうね。
うん
あの四つ目の黒い覆面、
うん、こんなんやね
そうあの赤青、うん緑、うん、黄色の目を持つ、
うん、
四つ目の黒覆面の怪人がいました、
うん、
でこいつはねやっぱ怖いんだけども、うん、そのそいつのね片手がね、うん、いわゆるロボットなんかが、
うん、
あのアルファベットの C の字の鍵爪あるじゃない、
うん、昔ながらのガチンガチン
ガチンガチンってあれ一体何をつかむねんってや、うん、虫歯を引っこ抜くやつやなあれがこう左手についていて、
う
ん、しかもそれがね尖っていたね
お
それがねどうもニラザはね好きだったみたい
ああ好きやったや、
うん、あれねずっとね親父にねあの段ボールで作ってもらってよくガジガジガジガジやってたのをね思い出して
マジックハンドの先っちょがとんがってるあのやつねトゲ同士トゲというかうピンピン同士
右側に痛いっちゅうね、う
ん、何もつまめないような状態で
そう
こうガチガチガチガチやる。
ガチガチガチ切れるだけやね。どうもね、あの原体験はそこではないかというふうに行き着いたわけです。
うん、おうおう
謎は謎にありと。いう結果、うん。
謎は謎にあり。じゃあニラドンのデザインする怪人とかで、これ実際そのカリズガチンガチン爪のやつとかも描いたりしてんのかな？
ね。トゲはねすぐ描いてしまうので、うん、なるべくこう自粛しておるわけです。
抑えてると
トゲいかんトゲいかんって気がつくとトゲだらけなんでいかんいかんと思っているし、
うん、
ただその片手が何か違うものっていうのは、うんうん、もうそれはそれでいこうと思っているので、
うんうんうん、かっこいいよね、
多分、うん、99割方、うん、そうなってるのではないかなドリルもね、うんあの回転ドリルっていわゆるね、
うんうん、
あの実用的じゃないんだけれども、
うんうん、
あんなドリルはね、うん、あの地中なんか掘れないんですよ、
うん、
ただね、やっぱあのサンダーバードを見てる我々としては、うんうんうん、ジェットモーグラのドリルは絶対つけたくてね、うんうん、あのドリル
を ね、 そうだね、
絶対口から出したり目から出したりって、うん、もう気がつくとやっているんだよね、うんうん、
子どもの頃の落書きとかやったらやっぱ怪人とかは片手ドリルで片手はフック船長みたいな、
あるでしょ、
これかそのガチンガチンの爪になってるという、うん、かもしくはあれやね、あの爪言ったらこんな爪、
こんな言うてラジオ
で長い爪なんて言ったんやろな、
うん、長い
爪、タカじゃないな、タカ剣とか
鍵爪や、
鍵爪、タカ剣とか使うようなやつとかが手にはめてる鍵爪、
もうあのいわゆるこうクライミングフックみたいな感じな、
そうそうそうの長いやつね、う
ん、
とか、
なんかかっこいいよね、うん、あの練習忍者嵐中天、うん、あの石森先生の、うん、時代劇もの
高になってるやつか、
高になってるやつ
で直旗みたいなんか、
とそう赤いね、
赤い羽みたいな、
そう
バサバサバサっていっぱいついてるやつ、
そう、それのまあ敵やね、うん、あのチグルマ島の魔人祭、うん、あのダース・ベイダーの元になったと言われている、
これはやっぱね、骸骨の、
骸骨の鉄の骸骨ね、うん、これがやっぱ左手が鍵爪やね、うん、もうね、かっこいいのね、いい集めまくっとるかな、シグルマ刀や、
シグルマ刀
締めまくるね、ドクロで鉄で、うん、鍵爪で、うん、いやもうそういうもので、うん、もう細胞が出来上がっておるので、
うん、そうだよね、
結果ね、そこが原体験はそこやね、うん、もうかなり掘り下げたね、ニラ君。
原体験の。
原体験。まあ俺の話はそんなことでええかな。
はい。僕はね、ラジオ、あ、そうね。いつも聞き直してみたりとかするとラジオをね、
うん。
自己紹介をするとか、
うん。
うん、こういう風にしたらいかんとか、うん、とか反省をするものを今日メモってて。自己紹介する自己紹介してなかったなと思って最初に問いた形状
をして、うん、まあね、
前週全然言わずに始まってたから、
そうやね、
そうちゃんとしなあかんなと思ったり、うん、あと自分がね笑いすぎてるなと思ったの、
そうかな、
うん、でなんか知らんけど笑いすぎてる、普段でも思うねんけどの人と飲んでる時とかでもずっとフーフーフーフーって笑ってて、なんか頭の中で一人でこう考えてたりとかすることに笑っちゃってたりとかすることもあったり、
ええちゃう、なんかその潤滑油というかさ、
うん、相槌みたいな感じ、
うん、
でもなんかやたらめったに笑ってるような気がして、ちょっと落ち着けよ、おいおい富田君落ち着けって自分で思ったね、
俺は聞いてて聞き直すと結構笑いが足りないラジオ番組だと思ったけどな、
うんうん、そう、それはあの話の内容でちゃんと笑わせるようにしなければいけないなと、
はあ、はあ、うんうん、
あとそのとぎとぎ通信ラジオの方向性を考えよう、うん、方向性っていうのは大まかにもうちょっと落ち着いてゆっくりやるようにやるのか、
うん、
それとも面白い話をネタをこうなんか見つけて話していくのかとかいろいろあるなとか思ったけど、
うんう
ん、まああんまこれも考えんでええかなとか、
まあほら基本とぎとぎ通信を紹介するってことだから、うんうんうん、そういうことでええんちゃう、うん、
あ、はい、わかりました。そうで、これニラだが、ニラドンと打ち合わせを全くほとんどせず、うん、ニラドンが来てそのままじゃあ撮るかって言って、うん、ぶっつけで、ね、ほとんどやってるもんね、だから全然、
うん、温める時間がなんかもう大体5分以内で始めてるから、
ね、じゃあやるかっていきなりスタートしてやってるもんね、うん、だからどんな話するとかの打ち合わせもないから、
俺なない方がな、うん、面白いかな思った
な、あ、そうだよね、ない方が、
うん、時田がこうドギマギする様がそのまま伝わった方が面白いような気がして、
あ、そうだよ、うん、あ、やっぱそう、そんな感じだよ、
で今日の
ドギマギしてるよ、
あの刻みわさびの稲荷もこれ持ってったら驚くやろうな、
びっくりしたよ、うん、美味しかったこれ、そうね、なんか、あ、そう、それとトギトギ通信を新しいのを毎回あの読むんじゃなくて、うん、今まで今日は37号やけど、37号じゃなくて新しいのを読んだらあかんなと、あの紙面でトギトギ通信というのはフリーペーパーで毎週出してるものなので、うんうん、それを、大阪の友達に送ったりとか、
うん、
もしてるし、
あ、ね、ネタバレになってしまう、
そう、ここで全部話してしまったら読む楽しみがなくなっちゃうんじゃないかと思って、
過去の
を読もうと思いました、うん、
それはグッドアイディアよね。
そう、それとあとミラドンに対してこうどぎまぎしてたりとかして、はい、話が流れてしまうけどもちゃんと突っ込むとこは突っ込まなあかんなとかそういうこの内部的な部分、
ね、真面目やね
真面目に先週のお便りをもらおうって話になって、うん、お便りの時にミラドンが、住所でもちゃんとこう提示してねって言ってるところに、うん、住所ってハガキでもらう感じなんかなとか思って、ね、
そうやろうな、うん、
ハガキでだからラジオといえばハガキっていう
感じなんかな。ハガキでもお手紙でもええんちゃうか
今メールという機能があるっていうじゃなくて、
そうだよね、
そうそう、ハガキっていうからああと思って、これちゃんと突っ込まないです。頭の中ではハガキてってあの昔のほんま の, あのラジオみたいな感じなんかな。ミラドン
は、俺はほら気がつかなかったわメールの時代やもんね。
そう、
いや電子メールね、うん、
メールで、お便りは、トギトギ通信ネットラジオっていうそのホームページのブログのとこにメールでもらってもいいし、実際のハガキをもらっても全然嬉しいのに、ちゃんとハガキをもらった人に、ね、ノベルティーを、
あ、皆さんからいろいろあのトークライブの時に残っているステッカーを差し上げますよ
そう、これは、ね、
どしどし、うん、ご応募ください。
もしかしたらね、あの韮沢靖直筆のサインとイラストがもらえるかもと。
そう、あの面白いものにはね、
面白いものにはね、
ぜひ書かせていただきますよ、うん、
でもそんなね、あのもしかしたらそんな韮沢靖さんにそんなことさせてって思われるかもしれんので、
いやいや、あの名札で
これ、
あ、うん、これほら、ラジオやってるのを、うん、うちのあの、うん、ミクシーって誰かやってるかな、ミクシーの、うん、そういうブログに、うん、もう載せてほしい
ん
や。
あ、うんうん、うん、あれ書いちゃってええやで、じゃあ、うん、ブログのニライズム、
ニライズム、
ニライズムというコミュニティのところに、
ぜひ書いてください、
はい、こんなんやってましたとか、
ね、こうやってやってると、うん、視聴者が増えていくんかの、うん、
そうやね、うん、視聴者をみんなどんどん
いろいろね、あ、宣伝事項もね、できるから宣伝ちょっとしていい？そういえば、
あ、そうそう、
ね、今月のもうね、20日になります、
うん、
阿佐ヶ谷の、うん、ロフトプラス A、
うん、
ABC の A ね、
金曜日
にあの、うん、竹谷貴之君とね、うん、ね、仮面ライダードライブの、うん、敵怪人ね、うん、ロイ・ミュードのデザインを1年やりました、
うん、
竹谷貴之君と、うん、くんって、
うん
トークライブやりますね、
うんうん、
これまだあのチケットあとね20枚ぐらいまだあるんですよ、
う
ん、当日券も出ますけど、うん、あのこれもね当日 の, あのプレゼントね盛りだくさん、
うん、
色紙がねなんと12枚、
うんうん、
竹谷君もねいっぱいハガキとか、うん、造形用粘土とか、
うん、造形用粘土をプレゼント、
海洋堂 の, あのリボルテックっていうあの、うん、なんていうの仏像が動くやつ、
可動フィギュアね、
そう、ああいうものがね、うん、あのプレゼントどしどしありますんで、うん、あのぜひ、うん、ね、チケットはね、
うん、
チケットローソン、
うん、
L コード、
うん、覚えてる、
ね、うん何番やったかな
調べたら出てくるよね、
うん、
あ、これじゃないか、
調べてください、
調べてください、
うん、
怪しの人
第3夜、
これは寺田勝也さん、
そう、寺田と6月にやって、
6月に1回やって、その後
9月に篠原保つくんとやって、うん、で今度がまあ最終第3夜、
う
ん、
第3夜この3部作になってて、もう1、2は終わっちゃったけど3部作目竹谷さんと、
そう、でね、チケット3000円ですね、
L コードが33878ね、うん、そうで、ミラドンもいっぱい色紙にイラストとサインと書いて、
そう、
毎回すごいいろいろプレゼントみんなに あげ
て、結構、ね、プレゼントをね、あの飲んでくれた人にチケットを渡して、
うん、
あの欲しいゲストか私か、
うん、
あのそのチケットを入れて私たちが抽選で選びますけども、うんうん、 結構、数あります、
うん、結構ある、
うん、で毎回ね飲んでくれても、ね、当たらない人もいるんで、うん、もう3000以上飲んだ人には、うん、漏れなく、うん、ポスターなり、うん、まあ手ぬぐいなり、うん、差し上げてますんで、うん、ぜひともお暇ありましたらね、うん、金曜日なのでまあ、うん、いいんじゃないですか、週末、うん、本当に暇あって、うん、朝早でやりますので、うん、ぜひいらしてください、
はい、
すいません宣伝でした。
いえ、すごい面白い
なんで ね結構ね、うん、頑張って喋ってるけど今週ね風邪っ引きですごかったの。全然仕事もできなくてね、
うん、
今良くなったけど、うん、まあ、俺なんかさ、うん、風邪ひいても調子良くてもこんな声だからね、
うん、
分かんないと思うけど、
うん、
ああやっとよくなった。みんな風邪に気をつけてくださいね。
はい、はい、気をつけましょう。
トキタもね、
はい、僕はまあそんなに体調悪くなったりすることあんまない。
お
う、うん、
坊さんだからや。
坊さん、
うん、精進してるからね。
精進してるから。いや結構お菓子大好きで、お菓子めっちゃ食いまくってる。
お菓子体に
良くない。
良くないな。
そうね、最近もう健康とかもやっぱいろいろ自分で調べるけど、
うん、
糖分が良くないとか小麦粉が良くないとか、いろいろそういうのも聞いたりするね。
言うね、最近ね、みんな白糖を取りすぎだっていう風に、
砂糖は良くないとかっていう、
よく言うね最近ね、
うん
うん、
どうなんね、
必要以上に入っとるね、
うん、トギトギ通信は。
おう、行く。
何巻読もうかな。
いや昔のやな、
昔のですから読んでいこうか、うん、ちょっと待って。は
いな、
うん、どれがいいかな、昔の、トギトギ通信、じゃあ今日は
OK
4号3月15日発の、
3月か、
うん、やったやつ、一番最初は2月からやったかな。
うん、
で今日は4号、カスタム、これちょっと絵に してるから分かりにくいかもしれんけど、車の、あ、これ 絵がないと難しいな。
そ
うだ
ね。
そう、だからこれは紙面を読んでくれた人は分かるかな。車のカスタムについての書いた話で、その後の記事は文化。海外と国内では文化の違いや習慣が違っていて、
う
ん、驚くこともあると思います。
あるね。
日本では奥ゆかしい性格からかあまり見られませんが、欧米ではさあとかどうかなとかいう時にやる、肩を少し上げる、
うんうん、
こう手を
すぼめるやつね。
そう、肩をすぼめて手を上にして、
うん、
両手をさあとかいうジェスチャーを注意し合うというのがあります、
うん、
君もうちょっと肩をこう上げて顔はこっち向きだよとか、違う違うこうやってやるんだよとかっていうのを、だいたい10代後半から大学生の頃に
訓練するんや、
習得するんだそうです。
あれ、そうなんや、
うん、
分かりましてんみたいなやつやろ。
そうそうそう、俺を友達がやってるのを見て、みんな真似して、大人がやってるのを真似していくけども、
訓練するんや。
実はそれはみんな、いやいやそれもうちょっとこうするんやでってこう教え合いっこすると。
あれやるときさ、うん、下唇をこう上にうーんってやんない。
そう、やるやる、
うん、無の字っていうの、なんつうの、への字か、
唇を見に行きだして、
うん、あれがちょっとムカつくんだよね、
う
ん、
そう、その分かんないねっていう、うん、おどけた眉毛クッと上げた顔
でこう小刻みに首を左右に振る
のかな、っていうのがあります、
うん、
という記事ね。これはでも僕が勝手に考えた記事なんで、
うん、
全く嘘
だ。何を言うてんねん。
全く嘘の記事でした。
あのな、まあ帰国子女言うやん、
うん、
そ
んなことないって言われるかも。
千葉の、まあ、友人なんやけど、帰国子女なんやな、
うんうん、
で彼女から聞いたんやけど、
うん、
英語で喋ってる時と、
うん、
日本語で喋ってる時というのは、
うん、
性格が変わるっていう。
ああ、うんうん
うん、やっぱりな、英語だとな、
うん、
ご多分にもでも漏れずな、
うん、
ずけずけ言うようになると、
うんうん、
日本語の時はいえいえ、うん、私なんかはというふうに言うようになってな、
うんうん、
そういうふうに性格が変わるっていうのを聞いたことあるね、
うんうん、俺も聞いたことある、
うん、
まあ、ハーフのこう日本人 と、うん、アメリカ人の子供の人で、うん、どっちも言葉が喋れて、
うん、
で、国籍を何歳になったら決めるとかっていうのがあるらしくて、その時に自分がどっちの国の国籍を取るかとかも、
うん、
自分の性格を作るのに 結構関わってくる言葉っていうの
は、
言葉、うん、海外にはないけども日本にしかない言葉とかもあるとかいうんで、その言葉があるとその言葉にする概念を持つから認識するということなんです。
ああ、そうやな、うん、結局だからまあ簡単に言うたら、うん、キリスト教と仏教の違いというのはあるんだろうけど、うんうんうんうん、
だって全然喋り方のリズムとかも違うし、
そうやな、
性格もやっぱそれになっていくんやろ
う
ね。
そうやな、うん、あんな今な、うん、これもオフレコなんやけど、うん、言ってええんかな、あの北斗の拳で有名な原先生の、うん、あのせがれさんと仕事をしてんねん。せがれさんは何ていうの、 ABEX に入社しておられるんやけども、うん、何か特撮ものを撮りたいということで、おう、あのバトルブッダ、
うん、
あのいわゆるゴーダマシッダルターよね、ブッダをヒーローにした、
う
ん、仕事の依頼が来たんやけど、
ううん、
それでちょっとニラさんは思ったのは、うん、仁王像みたいな、うん、あの怒りの表情で、うん、悪役はな、まあ、煩悩なわけやけど、
うんうん、
叱りつける、うん、説教しながら戦うっていうね、
うん、
だからまあ大魔神なんか浮かぶじゃない、
うんうん、
怒った顔で、うん、っていうヒーローとか考えてたんだけど、うん、ちょっとおっさん臭いやな、
うん、
でまあ怒った顔で、俺はまあ仏教は苦手やから、
うん、
まあ、キリスト教で怒った顔を考えると、なんと面白いことに、
うん、
仏教徒で怒りの顔というのは、うん、神様や武神に多いんやけど、
うん、
まあ鬼瓦なんかも魔除けやね、
うんうん、
ところがキリスト教徒で怒った顔、怒りの顔は、うん、ほとんどが悪魔やね、
うんうん、
こういう大きな違いを見出してしまってな、
うん、
これを今後デザインラインに、うん、まあ組み込んでいこうかとか、そんなことを思った次第でな、
うんうん、
まあその崇拝する宗教によって、うん、まあ多少なりとも考え方や、
うんうん、
言葉や作法が変わるというのが、うんうん、そういうね、物品にも現れるちゅうこっちゃ、
うんうん、
アイテムにもな、
うんうん、
かと思えば似ているものもあんで、
うん、
あ、まあ、クロスの十字架やね、
うん、
十字架と同じような、いわゆる仏教徒でいうとこの特古書という、
特古書、
特古書というね、これも仏具ですが、
うん、
これもやっぱ魔除けに使うものやね。
うーん、それは十字架の形になってる。
十字架ではないんやけど、
うん、
まあこう言うたら何やろな、燭台というか、
うん、
ろうそくを立てるようなもの、
うん、
上下にろうそくを立てれるような金具やね。
うーん、
これはやっぱりなんやろ、ネパールあたりのお坊さんが持ってるもので、
うん、
魔除けに使うもんやね。
うーん、
だからこれを実際に使用するときに2つ持ってクロスにしたりすんねん、
う
ん、
お
ー、まあ、こういうのは共通点もあったりするよね、
うんうんうん、
面白いもんやな、
うん
うん
うん、
すんまんかった、
うん
うん、
なるほど。
ほんで、
はい、これ続きは3月15日は何の日、大岡越前の3月やから、
ね、大岡越前ね、
大岡越前さんを江戸奉行にしろって、八代将軍徳川吉宗が任命
ほうほう
した日です。鷹狩り大好き暴れん坊将軍、
うん、三戸国公でしたかね、
うん、吉宗、
まあ、吉宗評判家やね、松平健さんが、
そう、仮面ライダー大津には出た、
大津に出ていたね、
出た、
すごいなあれな、
馬で一緒にライダーと走ってたっていう、
びっくりしたなあれな、ギャラが心配やったけど
すごい設定やね、
あれすごいなあ、とえもう、
で大岡越前は三方一両損とかいう落語とかでも出てくる話で、
ほうほう、
三者が一両ずつ損をして無事に和解をするっていうお話、これはすごく面白い。
何のことやん、
ね、お金を一両落と、一両じゃないか、三両かな、
三両
落とす、
うん、
でそれを拾う人、
うん、
で拾ったから返すって言ったけども、うん、江戸っ子かなんか知らんけど、いらんって、俺そんなん、
うん、
もう返していらんっていう、こう意地を張っちゃう、で、
うん、
返すって言った方もう返すんやから、返すん俺のもんじゃないから受け取れないって返す、
うん、
でそれをもうどうしても揉めるから、 お奉行所持っていこうって持って行って、うん、でじゃあこの3両のうち、うん、お奉行さんが何歩、うん、で拾った人何歩、うん、落とした人何歩って振り分けてやると、うん、ちょうど1両ずつみんな損をするような状態になると、うん、あ2両か2両になるから、うん、お奉行さんが、うん、2両出してじゃないな、ちょっとこの辺ちょっと難しい感じになるから、
うん、要するに
1両ずつみんなお奉行さんが何歩か出すから出して1両損するから、それでみんなでこう割ったらちょうど1両ずつ損するからこれで解決しろってこう名奉行を発揮するという話。ああ
そういうことか、
うん、そうそう、多分だからお奉行さん1両出すんだよね。
はあ
1両出してそれぞれが2両ずつになるようにするから、
まあ計算はええ
やん、2両2両
粋な計らいっていうことやな。そうそうそう、
とか、3月15日は万博開幕の日ということで、
おお東京万博、ね、
大阪万博、
ね、
大阪万博、
東京万博ないわな、
東京万博じゃない1970年頃ね、
あったの、こんにちは、こんにちはやね、南春夫さんのね、うん、
この時まだみんな着物とか着てたみたいなあの画像が出てくる。
ああそうかね、
70年代か。イラドンのお父さんとかって着物着てた家で、
どうかな、まあ正月ぐらいやで。
あそうなん
だ、南春夫さんが着物着て歌っとったかな、
うん、家でもみんな昔の人はお母さんとかお父さんとかがまだ着物着てたみたいな世代の人とかが
まだおったんか、
うん、なんなら60代70代とかになったらそういう人が出てくるのかな、自分の家ではみんな着物着てましたみたいな。315で最古の日、
最古の日
3月15日の最古の日、
危ないな、
ね、怖いね、うん、
最古ってあの映画の最古、
サイコパスの最古、
最古やな、最古あったよな、
うん、最古ってなんか精神とかそういう意味らしいね、もともと
サイコパス全部そうやね、うんうん、サイキックもサイ、うん、そうやね、 P がつくよね、
P どういうこと、
あアルファベットの P が
最初に
P、 最初に来るんよね、
P を発音しないってこと、
不細工って言っちゃう。不細工みたいやな。
うん、細工。あ、スペインでは H とかを発音せえへん。
ああ、まあフランスがそうやろ、
うん。
いわゆるアッシュって言うよね。
うん、
あの H のことをアッシュと呼んで、
うん、
だからほら、エルメスがヘルメスって書くやろ。
うんうんうん、
でもあれはエルメスやね、
うんうんうん。
だから H はアッシュと言って、発音しない音、
うん
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 うん。そういうことらしいな。
うんレゴムービーという映画を見ました。
お
もちゃだ、そう、あ、じゃあ続きね、レゴムービーというおもちゃを見ました、
うん、
おもちゃだらけの部屋に住んでいるトイタはおもちゃおじさんは、うん、少し涙が出ましたよ。ストーリーはレゴの世界で伝説の選ばれし者と呼ばれるようなやつ、
あの CG のやつか、
そう CG、
うん、
レゴのブロックで作った
全部動くんやな、
そう全部それで動く、うんが世界を救うっていう話、
うん、
で終盤になって急展開、
うん、
この辺ですごくあのじんわりとこう別テーマを感じながら、その完全懲悪みたいなだけじゃなくて、うん、ストーリーはそのレゴの世界を牛耳ろうとする悪いやつが出てきて、それを選ばれし者と一緒にみんなで戦うっていう話やったのに、
うん、
だんだん別テーマがこう出てくる、一番最後の方もオチも最高に面白い、
面白かった、
これ、うん、面白かった、これは、うん、あの見てもらった方がいいと思うかな、
うんうん、
で子供の頃からこうおもちゃとかが動いて見えるように遊んだ人とかは、
うん、
この分かるだろうなと思います
。
おもちゃでわーってもう動かないウルトラマンを動かして飛んでるとか見えるっていうようなこととか、うん、ビーム光線が手から出るって思って子供の頃はみんな遊んでたんだから、そういう感覚が分かる人は分かると思う。
結局 CG が出てあの、うん、トイストーリー中だったやん、
うんうん、
で我々もよく我々がおもちゃで遊んで寝静まった頃におもちゃたちが自分たちでな、
うん
うんうん、戦ったり遊んだりしてるんちゃうかっちゅう、
うんうん、
そういう夢があるね、
うん、そう、そういう感じはまだやっぱ今もあるかなとか思う。でも考えたら怖いけどね、うちは今おもちゃがあの 1000体ぐらい、
トキタンチは筋肉マンだらけや、
筋肉マンもいっぱいあるし、いろんなおもちゃだらけ、
夜中に戦ってるんやろな
で怒られるかもしれん、その埃まみれになってるぞとかその傾いてんねんけど直してくれとか、こけてんねんとかいうやつとか、うん、みんなが喋りだしたら多分すごい怖いと思う。
そうだな
ドキッとすると思う
なるほど、
はい、こんな感じにしておきますか今日は。じゃあ
音楽でも流してちょっとたまに時間伸ばしてみようか、
うん、あ、そうする。今日でも46分やって今。
あ、
大丈夫、うん、音楽でも流しましょう、うん、
じゃあ休憩です。
休憩。ニラドンのあれ、あのオフレコのとこはどこまで切ったらいいんやろ。
え、いいよ。
大丈夫だ。
大丈夫、問題ねえよ。10人聞いてないだろ。多分あ、でもマカロニのあたりだけじゃない
今のところ。なんか3、40人ぐらい。
そんなにいるの、
うん、アクセスしてる人で感づいたり。
マジか。いいよ、あのもうあの出てるからブログに、
うん、あ、そうや、
その図像とかがやばいだけなんだ、
うんうん、これじゃあまとめといて、ね、まだやる、
どうしよう、もうちょっとやってみるか、
もうちょっとやってみる。
なんかあんた言いたいことない、
ね、今日じゃないなさっきのブッダの話に、
うん、
あれしてんねんけど、トギトギ通信24号ぐらいでフォトケンジャーっていう戦隊ヒーローもののフォトケバージョンっていうのを考えて書いた記事があった。
それ、あ、それちょっと言ってみる、
ちょっと言ってみる、
トギタ版
トギトギ通信24号、トギトギ通信24号で仏像戦隊フォトケンジャー
を
っていうのを考えました、
うん、それやってみようか、
はい、レッドが
工藤、今入ってるの、
今入ってる。さっきのまんま入ってる。
じゃあ、トギタ版の、
戦隊ヒーローもの、
はい、
はい、戦隊ヒーロー、仏像戦隊フォトケンジャー、うん、でレッドが不動産で、ブルーがアシュラ、イエローが大仏、うん、グリーンが地蔵さんで、ピンクが如来さんと、
うん、
で仏像なのにみんな、それぞれの仏像の形、
大仏がでかいな、
大仏はめちゃめちゃでかいって。
その大仏が仮面をつけてるってものすごいインパクトだね。ちっとも ありがたくないね。
そうそうそう、
すごいなあ、といったこれすごいインパクトやな、うん、仏賢者、
仏賢者、うん、仏賢者の極楽ロボは、うん、仏さんが持ってるあの丸っこい玉、
うん、
この玉が変形してロボットに変形する。
おお、おもろいな。あのゴールドライターンっつって、
うん、
ライターが変形するロボットがあったね、
うん、あったあった、あんな感じ、超合金でね、うん、出てくる感じに、ね、おもちゃになって、でイエローはカレーが大好きなので、うん、奈良の
なので
やっぱイエローはカレー大好きはやっぱゴレンジャーからのあれを引き継いでほしいので、うん、奈良のほとんどのカレーを食べ尽くしているというか店を踏み潰している。
大仏がカレー好きなの。
大仏さんはあのデカさで街をうろうろ歩く、
迷惑やな。
必殺技は極楽フラッシュ、うん、手をかざしたら五光がバーって刺して、
まあそうなるよね、う
ん、やっぱそうなるかな、
うん、
で悟り君という子供が出てきて、
うん、
でこの悟り君っていうのが敵にとらわれたりとか、フォトケンジャーの周りをうろうろしてて、
あ、まあ、じっとしときってやつや。
そうそう、お前がこうなんか敵にとらわれたりするたんびになんか話が始まるっていう。
なるほど。
でその悟り君の肩の後ろらへんにパペットで、
うん、
アウン行の2人がおる。
おお、ちっちゃいのか。
そうそう、でこの2人が悟り君危ないよとか、そっちじゃダメだよとか、こういろいろ言ってくれるアドバイス的な、
カツオのいいカツオ悪いカツオみたいなもんやね。
そうそう、だよくこういうのは出てくるでしょ、なんか、
うん、
仮面ライダーにも子供が出てきたりとか、ウルトラマンにも子供が出てきたりとか、
うん、
ちょっと活躍したりとかするような、
あ、アギトやね、
うん、でまあそういう悟り君がまず何かをして、話が始まるパターンで、うん、それは 仏教でいうところの盗みとかわがままとか嘘つきとか殺生とかそういうことをすると
煩悩やね。
そう、煩悩とかをするとダメとされてることをするとなんか敵に襲われる、
うん、
道端に落ちていたお団子を拾った悟り君は、うん、お腹を空かしている友達にもうあげず一人で全部食べてしまう。
あ、
敵の罠とも知らずに食欲を満たし続けた悟り君のお腹の中で石に変わったお団子、やがて悟り君自身も石化してしまい石を主食とする石の怪物に食べられてしまう。
なも悟り君ずっと石にしとけばええやん。
悟り君が地獄で泣いてさまよう悟り君、おばあちゃんの形見にもらった数珠で助けを求めると乙賢者が現れた。地獄から逃げ延びてが追ってきた鬼たちと仏賢者が激闘を繰り広げる、
うん、
で石の怪物を極楽フラッシュで倒したのだが、
うん、
っていうストーリーだ。
それ第1話
最初悟り、次回悟り君はありがとうを言わずに地獄に落ちる。ありがとう、人に何かしてもらったら言わなあかん。
悟り君が迷惑やな。
そうそう、でも こいつの話のきっかけとして出てくる悟り君、
あの言うていい、
何
悟り君名前やけど悟ってないな。
悟ってないよ。悟りを開けないままずっと行って、
なるほどな。
敵のボスは閻魔大王、
まあそうなるわな。
いや、まあそうね。
でほらしかしな、閻魔大王中では、うん、ほら顔が怒ってるから中でな、うん、悪者にしたらあかんで、
うん、
閻魔様はジャッジをしてるわけやから、
うん
うん
うん、で幹部にゴズメズとかね、うん、脱エババアとか竜とか
脱エバ、
なんか地獄におるものっていうのをいろいろ調べたら、うん、ゴズメズがおって、
うん、
で脱エババアがそのファンズの川の前で服を全部剥ぎ取るやつとか、うん、竜とかがおると言われてる、うん、でこの辺は幹部クラスで、でその下のやつらが強化型の鬼、手長足長とか大きい鬼とか、うん、三つ目の鬼とかが出てくる。
おうおうおう。
でそのもう一個下のランクに行くと地味毛量みたいな
やつ、あそうだ、ね
うん、イノシシ型 あの妖怪みたいなやつとか、
うん、
蛇型とか石の怪物とか、
うん、
雑魚はやっぱ鬼、ちっちゃい鬼たち、
うん、
鬼
よくあの仏像に踏み潰されてるやな。
そうそうそう、
あれかわいそうやね、うん、
まあそんな感じの、
なるほど、
そう仏賢者で今回37号ではその悟り君が4コア漫画に登場しました。
おう、
あ虫だ踏んじゃえブチッ、ダメだよ殺生しちゃって言ったらもうアリの怪物が登場してキーサーマーって、ここから話が始まる。
どうだいして。なるほど、じゃあ今日は、延長バージョンでお送りしましたね。
ああ、また皆さんさようなら。
さようなら。
はい、
今日長かった。